しぶりに一人でラジオを撮っていきたいと思います。もともとネリオマンでアンカーのアカウントを持っていたんですけれど、ちょっとそっちがアカウント入れなくなってしまったので、今新しい会話以上ラジオ未満というアカウントを代わりに運営をしています。で、私と相方の人と今2人で運営をしているんですけれど、こういった感じで私の一人の、回も撮っていきたいと思います。では、レリオマンの一人飲み第1回始めたいと思います。とですね、まず反省点としましてですね、以前撮ったアイドルの回の音源を聞いたんですけれど、思ってたよりも早口だったんで、そこちょっとこう気をつけようと思ってます。あと滑舌が悪かったお酒飲んだ後だからっていうのもあるんだけれど、結構こう何言ってるか分からなかったんで、もう少ししっかり喋っていかないと、せっかくねこういう風にラジオとして共有してる意味がなくなってしまうので、ちょっとそこ気をつけていきたいと思います。で、今日なんですけど、今手元にあるのが雑誌トランジットのナンバー41、2018年の夏に出たニューヨーク特集が今手元にあります。題がね、ニューヨークには夢があるっていう題なんですけど、ちょっと待ってくださいね。今ねバックミュージックがペドローズ流してたんだけど、ちょっと日本語曲邪魔だわちょっと洋楽にします。アニマルコレクティブがいいな。これかな。うん、大丈夫。アニマルコレクティブをバックに流します。でですね、私基本的にはニューヨークに住んでいるんですよ、まあ、大学に通ってるからなんですけど、ただ今某ウイルスの影響で大学の授業が一時、フィジカルではなくなってしまって、オンラインで3月末から授業を受けていました。で、ちょうど昨日かな、最後のファイナルの提出が終わったので、一応オンラインで今セメスターを終えたっていう感じです。もちろん3月の中旬にはもう東京に戻ってきていて、もちろん2週間自習自宅待機はしたし、その後に特に熱出たりとか味覚がおかしくなったりとかしなかったので、またもコロナを持って帰ってきたわけではないと思います。で、2週間自宅待機した後も本当ほとんど家から出ていなくて、なんだろうな、近所にご飯を買いに行ってるような毎日です。で、大学では今 Zoom を使って授業を受けていて、幸い私が受けているマーケティング&コミュニケーションの学科では特に実技の授業がなかったので、まあポスター作ったりとかはあるけど、Zoom で画面をシェアして自分のプレゼンテーションを見せたりとか、普通にチームメンバーと会議をしてプレゼンテーションを進めていくっていうことができました。ただ私が通っているパーソンズっていう大学はもともと美術大学なので、洋服を作る人が多かったり、家具を作ったり絵を描いたり、結構実技の生徒が多いのね。だから私の友達のインスタのストーリーとかを見ていると結構困っている人がいて、で授業がまともに受けれていないんです。でも学費は、本来払っている満額を払わされている状況なので、ちょっと割に合わないような環境で学びざるを得ないような日々が続いています。で、私は特にそこまでオンラインになったことで大きな弊害はなかったんだけれど、多分実技の人はすごく大きかったから、学生運動っていう形で大学側にお金を返してほしいとか、多分なんかそういう行動をする人はいるんじゃないかなっていう感じ。どうやらニューヨーク州の国公立の大学はもうすでに後期今年中はオンラインの授業をやることをほぼほぼ決めているみたいなので、私の大学は私立なんだけれど、今後どうするのかっていうのは多分来週以降に決まるのかなと 思います。いやオンラインで授業はすっごい変な感じだった。レポートだったりプレゼンだったり課題の量っていうものは特に変わりはなかったんだけれど、やっぱり1対1で先生からフィードバックをもらう機会っていうのはぐっと減ってたので、どうなんだろう、なんかね、本来受けれるはずだった質のクオリティの授業を受けれてるかって言われるとおそらく全く同じものではないけれど、逆に私はすごい面白いタイミングで授業を受けれてるなっていうふうに思っていて、私が今期受けていた授業が、4クラスプラス1つ英語のクラスを取ってました。インターナショナルの学生なので必ず英語は取らなきゃいけなくて、他に必修の、ビジュアルコミュニケーションラボレートリー違うビジュアルコミュニケーションかっていう授業と、普通のコアっていうマーケティングとかブランディングについて学ぶクラス、あとはフューチャーっていう、デジタル化に応じた今後のこう新しいなんて言うんだろう、リテールニューリテールの形とか、例えばライブストリーミングで物を売る形プラットフォームを作るとか、 AR っていうものをどう導入するのかとか、テクノロジー結構デジタル系の授業と、これが必修の3つで、あともう一つはタイプログラフィー&ビジュアルコミュニケーションっていうポスターデザインをやったりとか、実際に架空のブランドのブランディングとしてスタイルガイドっていうものを作って一つのブランドのアイデンティティを作るとか、そういう授業をプラスアルファで取ってたので、その4つのクラスを取ってました。で最後に行ったそのタイプグラフィーポスターとかを作るもっとクリエイティブ寄りの授業に関しては特にもともとの予定と大きな変わりはなく受けてたんだけど、最初に話した3つの必修のクラスは結構こう最後の課題はこうアフターコロナをどうリテールが生き抜いていくかみたいなことをテーマにしてレポートを結構書かされていて、授業でも本当にそういうことを多く扱いました。でこれからの新しいニューリテールの形を学ぶ授業では結構、ゲストスピーカーの人が多くて、例えばインスタグラムのエンジニアの人の話を聞いたりとか、Tモール違うあれは違うのかな、中国の大きな、リテールオンラインリテールの CEO の人が来て中国でのデジタライゼーションについて話を聞いたりとか、結構そういうことがあったんだけれど、そのオンライン授業になってから今後アフターコロナをどうデジタル化っても進めていくのかみたいな授業も受けれたりして、結論確かに、コロナになる前コロナにならなかった時と同じ質の授業が同じ内容の授業は今受けれていないんだけれど、逆にこういった大きな問題が発生した中どう社会ってものが動いていくのかっていうものをすごい近いところで見て、実際に現場の声も聞きながら授業を受けれているっていうのは逆に貴重な機会だったのかなっていうふうに今思ってます。あ、今私すごい早口いっか、お酒飲んでたんです今日はビールとワインを飲みました。今はね、違うもの飲んでるんですけど。まあそんな感じで、もしその海外大学への進学っていうものを視野に入れていた、もしくは今後してみたいなと思ってる人にとって、こういう、なんだろう、普段とは違う環境で、どういうふうに私の経験、環境が変わったのかっていうものは、なんだろう、知りたい人もいるかもしれないなっていうふうに思って改めてこういうふうに話をしました。私は本当に仲いい人以外には自分が今何してるかとか話してないんです。だからもしたまたまこのラジオを開いて聞いて、あ、そんなことしてたんだって思う人もいるのかなっていうふうに思います。なんだろう、マーケティングとかマーケティング&コミュニケーションって学科にいるんだけれど、そういうことを学ぶっていうことにおいてはニューヨークっていう場所はすごく適していた、良かったなっていうふうに思います。でね、その英語のクラスを取ってたんだけれど、その最後の課題がビロンギングエッセイって言って、要は私とニューヨークっていうものの関わりについて一つこうポートレートを書くっていう課題が最後にあったんです。でね、ニューヨークの写真たくさん集めたりとか、 ニューヨークと私のことについていっぱい書いたりしてたら、すごいエモーショナルな気持ちになりまして、なんか今私がどういう風な気持ちをあって、どうビロンギングしてるかみたいな話をしようかなと思って、今手元にトランジットのニューヨーク号を持ってきました。これもらった雑誌なんですよ。ニューヨークに行く前に、多分ニューヨークには夢があるっていう名前の、違う、タイトルのトランジットをもらって、まあ煽りですよね完全に読んだんだけど、ニューヨーク行く前に内容完全に覚えてるわけじゃないんで、もう一回今読もうかなって。付録、ニューヨークエリアマップ、マンハッタンとブルックリンだって。マンハッタンとブルックリンって全部じゃんね。いただきます。ニューヨークね、今ね、友達何人かニューヨークから授業をオンラインで受けてて、話聞いたりしたけど、まだまだお店はやってないみたいなんでね、大変だよね。トランジット自体私そんなに読んだことないんだよな。ニューヨークには夢がある特集、ここに書いてあるのは、超大国アメリカの自由と富の象徴ニューヨーク、多数の民族や文化が行き交うこの街は世界中の憧れを一息に吸い込み発展してきたですって。まあ自由の象徴ではあるよね。ただ富の象徴なんだニューヨークって。なんだろう、私がこうニューヨークの大学に行ってみて思ったのは、ニューヨークをニューヨークたらしめてるのってニューヨーカーじゃないんですよ。何を言いたいのかっていうと、例えば私のクラスメイトでニューヨーク出身の人っていない、いる、多分いても1人とか2人とかで、ニューヨークってすごくチャレンジングでエネルギッシュな街っていうイメージがあると思うんだけれど、多分それを実際に作り上げてるのって他の国からニューヨークに来てる人たちで、実際にニューヨークに昔から住んでる人ってあまりこうそこから出て何かをしてやろうみたいな、少年を大将いたけみたいなクラーク博士的なモチベーションの人って多分いない、いないっていうか、もう私は会ったことがないですね。あのこの雑誌にニューヨークの人たちのスナップが載ってるけど、やっぱりみんなカジュアルだね。ニューヨークの人ってほんと服カジュアルで、全然こうおしゃれの方法が違うんだよね。多分日本人の私服のままニューヨークに行くと、すごい、この後どっかご飯行くのみたいな風に言われると思う。私もあっち行ってすごいこう軽いこうカジュアルな服装になったんだけれど、ニューヨークはこうニューヨークファッションウィークでイメージされるような、そういうデコラティブな服を着た人はほとんどいないと思う。逆に、西海岸、ロサンゼルスに行った時にまだこうセレクトショップとか、なんだろう、アーバンなブランドの服を着てる人ってすごく多くて、私が好きなファッションとか私が好きなおしゃれなイメージなのは東より西海岸だなっていう風に思ってます。ただその学校の授業とかで、もしこうニューヨークにあるファッションのイベントとか、そういうファッションの都市としてのニューヨークがこう薄れて、こう西海岸にファッションの、なんていうんだろう、中心地的なのが移動したらどう思うみたいな一回話が出たのね、クラスメートから。時に、なわけないじゃんみたいな、私たち天下のニューヨークだよみたいな、なんかさ、そんなテンションだったから、多分みんなはそうは思ってない、多分ニューヨークがファッショナブルでベストシティインザ US みたいな気持ちなんだと思う。私はそう思わないんだけどねで、トランジット今開いたんですけど、ニューヨークの地図が載ってるね。うわー、マンハッタン、ステイテンアイランド、ザ・ブロンクス・クリーン、ブルックリン。すごいな。ニューヨークに行く前この都市のこととか何も分かってなかったけど、今だったらどこか分かるもんな。その次のページにはニューヨーク VS 東京25番勝負ってのがありますね。面積とか 人口とか。面積さ、ニューヨークの方が東京よりも広いって書いてるけど、多分これニューヨークステイツの話だよね。なんかマンハッタンっていう、そのいわゆるニューヨークでイメージされるような都市部って、その小さい島内でしかないんだけれど、あそこ、そのマンハッタンの街って、山手線の一周よりも狭いらしいんですよ。びっくりじゃない？住むと分かるんだけど、マジでにマンハッタンって狭いのよ。あの本当にすぐ移動できるし、ウーバー乗っちゃえば 2,30 分で行きたいところは遠くても行けちゃうみたいな街だから、多分ここで面積東京よりもニューヨークの方が広いって書いてるけど、多分これはニューヨーク州の話であってマンハッタンの話ではないんじゃないかな。うん、そんな気がする。ミシュランの星がついてるレストラン数の比較とかあるね。ニューヨーク71件に対してニューヨーク229件だって。そうよね。いやー、ニューヨークってほんと星ついてるレストラン少ないんですよ。何個か私も行ったことがあるんだけれど、結構もうね、ファンシーで高級なところになっちゃうから、その代わりにミシュランの星付きではなくて、タイムアウト、違う、なんだっけ、ニューヨークタイムズスクエアと混ざってる、あれなんだっけ、調べときますね。ニューヨークの街で出てるフリーのペーパーがあって、毎週出てるんだけど、タイムアウトだった気がするんだよな、の雑誌が毎年つけているレストランのランクがあって、そっちはミシュランよりももう少し、ファンシーじゃない、もう少しカジュアルなレストランをランク付けしてたんで、結構そこでのノミネート、ランクインされているレストランは行きました。なんかほんと普段は課題しかやってなくて、パーソンズに入る前、まだこう英語をメインに学んでた時期ってほんと美術館行ってたし、去年の夏休みとか多分ニューヨークにいる時ってほぼ毎日ギャラリー美術館に行ってたのよ。けど多分今の授業が始まってからは多分課題でほとんどそういう時間がなかったので、ご飯だけは美味しいもの食べたいと思って結構ねレストランは巡ったかな。あ、カッツデリカデッセンが載ってる。あとラサヌドーターズだ。知ってます？知らないですよね。あのカッツデリカデッセン、ダリカテッセンかなっていうのは、トムサックスとかが結構好きで、ポパイとかに紹介してたんで知ってる人もいると思うんですけど、パストラミサンドイッチが有名な、ダイナーです。多分双方の方、双方じゃない、もうちょっと上か、ワシントンスクエアパークっていううちの大学の近所の近くにあって、めちゃくちゃお肉が美味しいサンドイッチが食べれるのよ。でそのね、写真が今この43ページに載ってて、42ページにはラセヌドートラズっていう魚介系のメニューがすごく美味しいレストランの写真が載ってて、これもカツデリカデッセンの、マジ歩いて5メートルとか、それはもったか、10メートルぐらいのところにある。ってことはニューヨークイーツ2018、すごい。ね、待って。この特集さ、写真奥山義行でさ、テキストがさ、平野咲子さんなんですけど、あら、ご夫婦で。見せちゃった。あら、ご夫婦でお仕事されてるんですね。あ、やば、ね、次のページフローラバー載ってるんだけど、これもね、私が行ったことある好きなレストラン。こう言ってみると面白いね。ニューヨーク行く前は多分レストランなんて全然詳しくないから、これ見てこんなレストランあるんだくらいのことしか思ってなかったけど、今ね1年半、もう2年弱なるのかな、ニューヨーク行って、なってみると行ったことあるレストランばっか載ってる。面白い。フローラバーっていうのはメットブロイヤーっていう有名なメトロポリタン美術館があるんだけれど、そのメトロポリタン美術館の現代美術バージョンの美術館の中に入ってるレストランです。 エステラっていうすごい有名な、多分星ついてんじゃないかな、とモダンコンテンポラリーアメリカンのレストランがあって、そこの姉妹店なんだけど、この美術館自体がすごく綺麗な装丁なのね。でこの美術館メット・ブロイヤーっていうんだけど、そのブロイヤーっていうのがこの美術館を建てた建築家の名前なので、マルセル・ブロイヤーっていう人なんだけれど、バウハウスのデザイナーで、結構有名な、椅子作ってる人です。すごい素敵な美術館で、私はメット・ブロイヤーすごい好きだったな。メトロポリタン美術館からちょっと歩いた、多分10分弱歩いたところにある美術館。もしね、今のコロナが落ち着いてニューヨークに行く機会があったら、現代美術館が好きな人はメトロポリタン美術館よりもメットブロイヤーの方が好きだと思う。そしてその中に入ってるフローラバーで、こう今っぽいモダンなおしゃれな、そして最高に美味しいレストランに行ってほしいですね。やばい、ニューヨークフードカルチャーメモって言ってさ、ここに書いてあるさレストラン特集があるんだけど、うわージェムだ、アイレブンマディソンパークだ、アトミックスだ、すごい大好きなレストランいっぱい載ってる。ここら辺も残ってくれるといいな。ニューヨークのレストラン事情結構ね大変そうで、なかなか全部のレストランが生き延びれるかっていうとそうでもなさそうなんだよね。私もね、いくつかのレストランには募金したりしたんだけれど、なかなか大変なんじゃないかなって思います。この雑誌面白いな。あ、ここもまだ、あ、しかもこの文書いてるの大山エンリコイサムなんだけど、知ってます？大山エンリコイサムって知らないですよね。あの好きなアーティストなんですけど、アーティスト本書いたりもしていて、ここに書いてるのをそのまま読むと、イタリア人の父と日本人の母のもと東京に生まれた人らしく、ライティングの視覚言語っていうものを考案したモチーフ、クイックタンストラクチャーっていう作品を発表したそうです。で今ニューヨークに住んでる。ちょっとここら辺わかんないんですけど、なんかニューヨーク行った直後にすごいストリートカルチャーに私自身が興味を持って、グラフィティってめちゃくちゃ面白いなと思ったのね。もともとそのバンクシー、バスキア、キースヘリングかな、ここら辺だよね。あとフーチュラ読み方わかんない、フーチュラかな、フーチュラなのかな、そこら辺の、ライティングアーティスト、ペインティングアーティストっていうのはもちろん名前も知ってて作品も知ってたんだけれど、そこまで熱心に見ていたわけではなかった、そういう対象ではなかった。だけれどニューヨーク行ってすごく自然にストリートカルチャーに興味を持ったので、グラフィティについてちょっとこう文化、今までの歴史について知りたいなと思って、初めて手に取った本が大山エンリコイサムの、グラフィティ文化論っていう本でした。それを見たことによって、そのグラフィティ文化っていうものが今の、そのストリートブランド の、 そのロゴを使って、なんだろう、ガールズドントクライみたいなロゴっていうものを使って、その認知度を構築していくような、そういうあり方だったり縄張り意識だったりとか、なんかこう共通して存在している、時代を超えて存在しているような価値観みたいなのを知るきっかけになった本でした。でね、そのね、作家の大山エンリコイサムがここの記事書いてる。当時は何も気づかなかったのに。あ、でも書いてること一緒だね。匿名性の話とか、ニューヨークに存在しているそのグラフィティ的なことを書いてますね。へー、面白いな。なんかこの雑誌もちろんニューヨークに行く前にも読んでいたんだけれど、多分その時は、へー、ニューヨークってこういうところなんだみたいな、結構第三者的にしか捉えられていなかったんだけれど、実際にニューヨークで2年弱過ごしてみて、改めて雑誌読むと 知らない間にね、ここに書かれていることに対しを知ってる状態になってた。レストランとか大山エンリコイサムのこととか、不思議だね。その町にやっぱり住んでいるとその情報を知ってくし、それに近い情報をこう吸収していくんですね。って考えると留学って大事なのかも。なんか私もともと留学したかったわけではなくて、今行ってる大学に行きたかったからニューヨークに行ったんだけれど、ね、その場所がやっぱりこういろんなものがギュッと詰まっている街で良かったなっていうふうに今これ見て改めて思ったな。戻れるといいな。後期の授業がね、まだオンラインになるか実際にフィジカルできれるかが決まっていなくて、まだニューヨークに私の家は残ったままなんだよ。だからどっちにしろそれを片付けにはいかなきゃいけないんだけれど、最後私卒業するまでにもうワンセメスター残っているので、それをね一番いい形で受けれるっていうのを願って今日のラジオは終わりにしたいと思います。なんか今このラジオ自体を運営しているのが私ともう一人の人なんだけれど、相方なんだけど、私の友達に全然出てもらったりとか、なんで私の友達で喋りたいことがある人はこの場をお貸しすることもできるかとは思うので、なんだろう、すごく自由にこのラジオは上げていきたいと思います。ということで本日はこれにておやすみなさい。